11月26日土曜日、時刻は午後2時を回りました。 FM 舞鶴をお聞きの皆さん、またショッピングセンターラポールにてお買い回り中の皆さん、こんにちは。ナナコウィークエンドプラス、今日26日土曜日は私藤本香織がお届けいたします。どうぞよろしくお願いいたします。さて、この放送はここ東舞鶴ショッピングセンターラポール1階のセントラルコートにあります FM 舞鶴サテライトスタジオより生放送でお送りしております。ということで、ここからのお時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りいたします。さて、改めまして皆さん、もうなんだかすっかりと寒くなってまいりましたが、冬支度、そして暖かい格好していただきながら、冬のお支度整えていらっしゃる頃でしょうか。実は私が以前ここのサテライトスタジオで公開生放送させていただいた時は8月のことだったんですね。ですから、あの時はすごくいつも暑いですね、ラポールさんはとってもクーラーが効いてて快適ですよね、なんて話をしてたんですけれども、もう季節はあっという間に過ぎ去りまして、ここサテライトスタジオでの生中継、生放送も本当に毎週たくさんの皆さんに見守っていただきながらお届けをしております。さて、もう先週末くらいにはまだ見ごろを迎えておりました紅葉も、この1週間の冷え込みですっかりと散ってしまって、さあ今度は休日皆さんどこへ出かけようかななんて思う頃になりましたが、まだまだ舞鶴ではイベントが盛りだくさんとなっておりますので、そんな情報も番組の後半でお伝えできればと思っております。さあ、それではナナコウィークエンドプラス、今日の1曲目をお届けいたします。時刻はもう間もなく2時8分を迎えるところです。今日はですね、東舞鶴ショッピングセンターラポール1階セントラルコートにあります FM 舞鶴のサテライトスタジオから、生中継でお届けをしておりますが、今日はですね、私の目の前にとってもフレッシュな制服姿のお三方を今日ゲストにお迎えしておりますので、ご紹介をしたいと思います。西舞鶴高校の皆さんです。お一人ずつ自己紹介お願いします。
はい、こんにちは、西舞鶴高校2年生の高橋亮です。よろしくお願いします。
お願いします。続いてどうぞ。
こんにちは、西舞鶴高校1年の島田奈々子です。よろしくお願いします。
お願いします。それではどうぞ。
こんにちは、西舞鶴高校1年石原桃香です。よろしくお願いします。
お願いします。ということで、高橋亮さん、島田奈々子さん、石原桃香さんにお越しいただきました。いやー、もう現役の高校生ということでねなんだかちょっと私もドキドキしてしまうんですけれども、早速なんですが、実はこのお三方に一番最新のラポールさんのチラシを見ていただきました。何か気になるものありましたか？
いやー、11月29日は語呂合わせでいい肉の日らしくってお肉が大量に並んでおります
確かにいい肉の日ですもんね、
はい、
これ29日ということは火曜日？
そうです。
あ、火曜日はですね、皆さんラポールさんいいお肉の日ということで、たくさんいいお肉が並ぶそうですので、ぜひお買い物にいらしていただけたらと思いますが、お隣の奈々子さんはどうですか？何か気になるのありました？
そうですね、私はお寿司が気になります。
お寿司？お寿司乗ってました？
お寿司乗ってます。
どんなお寿司が？
どんなお寿司？いっぱい
いっぱい。お寿司好きなのね。
お寿司大好きです。
お寿司美味しいですよね。そっか、美味しいものがやっぱり高校生は目が行くのかしら桃香さんはどうですか？
私はリンゴが気になります。
あ、 今ねちょうど旬ですもんね、はい、リンゴ好きですか？
好きです。
リンゴおいくらになってます？
リンゴですね、1個で148円になってて、
ええ、
こだわり果実っていう方が398円、2個で
おお、
お買い得だと思います。
お買い得だと思いますこう、ね、女子高生から直接言っていただけるととっても嬉しいですね。この週末ですね、土曜日日曜日はラポールさん冬の大感謝祭月末感謝デーということで、皆さん のホップポイント、こちらも3倍入るそうです。え、みんなホップカード持ってる？
持ってないです。
あ、そうか、
ないです、
ね、お母さん持ってる、持ってるって、今日はね島田菜の子さんがお持ちだそうなので今日3倍ですから、はい、ちょっといろいろ買ってみましょうね。日用品は皆さんもちろんなんですけど、やっぱりこのホップポイント3倍の時ってちょっと高価なものだったりとか、あとまとめ買いですね、日用品のまとめ買いなんかはとってもいいんじゃないかなと思いますので、私も今日帰りにホップカードを使ってですねお買い物をしたいと思いますが、まあ、今日せっかくねこうして高校生の皆さんをお迎えしておりますから、ちょっとね最近のマイブームというのを皆さんにちょっとお伺いしてみたいと思います。まずじゃあ高橋亮さんからどうぞ。
マイブームは、まあ、ずっとそうなんですけど、漫画読むことが大好きです。
漫画、
はい、
漫画なんか好きな作品とかありますか？
暁のヨナっていう少女漫画なんですけど、なんか少女漫画らしくない、
うん、
その中国っぽい感じなんですけど、
へ、歴史の感じ？
そうですね、うん、なんかお姫さんがお父さん殺されてみたいな、
お
で城を追い出されて、その従者と一緒に旅しながらみたいな感じです。
すごいストーリーになんか引き込まれちゃいそうですね
面白いですよ、読んでください。
わかりました。暁の
ヨナです。
暁のヨナ、はい、覚えておきます。控えておきま す。じゃあお隣のナノコさんはどうですか？マイブーム、
まあ、私のマイブームは今年飼い始めた愛犬の写真をいっぱい撮ることです。
え、今年飼い始めたんですか？
はい、
え、どんなワンちゃんなんですか？
マルチーズでめちゃくちゃ可愛いね。
へー、何歳？子犬ですか？
子犬です。
うわー、癒されますね。写真をいっぱい撮ることということで、愛犬家のなのこさんですけれども、お隣のももかさん、マイブームは？
私のマイブームは歌を歌うことです。
あ、歌？
はい。
え、どんな歌を歌うんですか？
最近はボーカロイドが多いです。
もう一回言ってください。
ボーカロイドが、
ボーカロイド、はい、これはアーティストの名前？
機械にもともと歌わせている曲があるんですけど、その曲が結構好きなので、それをカラオケで歌ったりとかするのがすごい好きです。
なるほど、なんかやっぱそれぞれみんな特色がありますよね。まだまだこのお三方にはですね後半お話を伺っていきたいと思います。それではここで1曲お届けしたいので、高橋亮さんから曲紹介お願いします。
はい、今期放送中のドラマ逃げるは恥だが役に立つの主題歌である星野源さんの恋です。どうぞ。
ショッピングセンターラポールはエールと36の専門店とともに、地域のお客様にワクワクドキドキを楽しんでお買い物いただけるお店作りをしています。またラポールではメール会員募集中です。詳しくはラポールのホームページをご覧ください。舞鶴ラポールで検索。
ここまでの時間はショッピングセンターラポールの提供でお届けいたしました。さあ今日は、西舞鶴高校からとっても素敵なフレッシュなお三方来ていただいてるんですが、実はですね今日来ていただいたのは先日西舞鶴高校で昭和49年から続く伝統行事提言コンテストというのが行われたんですよね。その提言コンテストというのは 自分が今伝えたいこと、日頃感じていて訴えたいことを、まあ、クラス全員で書くわけなんですけれども、そこから各クラスの代表者が選ばれます。でその代表が選ばれて、全部ある7クラスのうち、まあ、7人選ばれてますよね。その中で学年で4人が選抜、そして、1年生2年生が4人、3年生が3人、合計11名で、提言コンテストというのが本選が先日行われまして、そこでですね、実は最優秀賞を取られたのが先ほどからお話を伺っております。でこちら皆さん見えますかね、ちょうど真ん中にいらっしゃる島田菜々子さん、最優秀賞見事1年生で受賞されたということなんですね。まずは皆さんおめでとうございますということで、すごい。でそんな島田菜々子さんのその提言コンテストでの受賞のことをですね、お二人両側にいらっしゃる石原さん高橋さんが、まあ、放送部ということでね、これからインタビューをしていただこうと思いますので、皆さんぜひお聞きください。それではお願いします。
はい、では早速最優秀賞を受賞した提言を披露していただきます。よろしくお願いします。
お願いします。
食事をすること、島田菜々子。いただきます。皆さんはご飯を食べる前にこの言葉をちゃんと言えているでしょうか。私は一人でいるときや何かに夢中になっているときに言い忘れてしまいます。また意識して見ていると大人でさえ言い忘れていることに気がつきました。昼食を例に思い出してください。幼稚園や小学校では毎回いただきますが言えていたのではないでしょうか。きっとそれは号令をしてから食べるというようないただきますを言わないといけない習慣がついていたからだと思います。そもそもいただきますは感謝の言葉です。もちろん料理を作ってくれた人や食材を取ることに携わってくれた全ての人への感謝もあるけど、一番は食材への感謝だと思います。私たちが生きていくためには食べることが大切です。しかし私たちが食べている食材にも全て命があります。つまりいただきますは本来あなたの命を私の命に変えさせていただきますという意味です。言い忘れてしまうのは食事ができるのを当たり前だと思い、食材に対する感謝を言うという習慣がついていないからだと思います。言い忘れを減らすためにいただきますの意味を理解し感謝する習慣をつけるべきだと思います。また次世代にも伝承することで食事することのありがたみを教えることができます。何でもないような言葉かもしれないけど、本当は命に関する重みのある言葉だということに多くの人に気づいてほしいです。そして皆さんもご飯の前にいただきますが言える素敵な人になりましょう。終わります。
ありがとうございました。
ありがとうございました。この提言を聞いたときに自分もしっかりいただきますっていうのを言えてなかったなって感じる時があって、小学生までは欠かさず言えていたのに、だんだん大きくなってくると忘れがちになってしまうっていうのは確かにあるなって思いました。そしていただきますの意味を聞いたときに、私は料理を作ってくれた人や食材を取ってくれた人への感謝しか知らなくて、食材に対してあなたの命を私の命に変えさせていただきますっていう意味を初めて知って、そのいただきますっていう言葉がもう自分が思っていたより本当に大切な言葉なんだなっていうのを知ることができました。はい、1年生で最優秀賞を受賞したのが6年ぶりって聞いたんですけど、受賞した時の気持ちはどんな感じでしたか？
いや、まだ1年生だし私の提言なんかが賞を取れるわけがないって思ってたので、いや、名前を呼ばれた時は驚きで正直何も考えられなかったです。
結果発表を聞いてた時に自分が賞を取ったわけでもないのに思わずおーってしまって、もう本当に代表に選ばれるっていうだけでもすごいのに、最優秀賞っていう賞を取ったことは本当にすごいと思いました。やっぱり前日は緊張したんですか？
緊張しました。でも前日も当日も本当にたくさんの人に応援してもらったので、それを本番の時思い出して原稿を読んでました。
あー素敵じゃあ次いきます。西舞鶴高校の提言コンテストについてどう思いますか？
普段は聞けない自分以外の人の貴重な意見が聞ける素晴らしい伝統行事だと思います。とてもいい経験になりました。
お、他の人の意見を聞いてなんかこの提言すごい良かったなとかありました？
私犬を飼っているので、
はい、
命に関する犬の提言、動物の提言にすごい気になりました。
あ、石原さんはどうですか？
私は勉強を普段しているときに、その少しだけ寝ると、その頭がこう回転しやすくなるっていう感じの内容の提言があったんですけど、それが気になりました。
私はすごいその男の子たちがいやいつもよりまして面白い内容をすごいやってて、で誰か一人くらいは面白かったんで最優秀賞ではなかったとしても優秀賞とか入るかなって思ってたんですけど、誰一人男の子入らなかったんで、
女の子ばっかりだったんですか？
そうなんですよ。だからちょっとそこは残念だなって、ちょっとお堅いなと思いました。いやでもやっぱり島田さんのはすごい聞いててもうねいただきますいいよってなりましたもん。
自分でテーマを決めるにしても自由度が高いので、なんか本当にいろいろなテーマで提言されてて、本当に聞いてて楽しかったです。はい、じゃあなぜこのテーマで提言しようと思ったか教えてください。
はい、私食べることが大好きで食事に関する提言をしたかったのと、あとは誰でも分かりやすい提言がしたかったからです。
私はこの島田さんの提言を聞いてて、そのいただきますっていう、言葉に関して言ってたので、その身近なことだったので、その内容に入っていきやすくてすごい分かりやすかったです。はい、
ちなみに好きな食べ物は？
あ、お寿司が大好きです。
あ、今さっき言ってらっしゃいましたね、
は
い、
なるほど。
あ、好きなネタは何ですか？
あ、タイが大好きです。
あ、タイ美味しいですね。
はい、そのいただきますの本来の意味を理解してもらうにはどうすればいいと思いますか？
まずは私たちがいただきますの本来の意味を常識として知っておくことで、次世代の子どもたちに教えるときに理解してもらいやすくなるんじゃないかなと思います。
私はその島田さんの提言を聞いて初めていただきますの本来の意味を知ったんですけど、その次世代の子どもたちにはどういう形で本来の意味を知ってもらうのがいいと思いますか？
親や小学校の先生とか幼稚園の先生方に子どもに教えられる機会が増えたらいいんじゃないかなと思います。
じゃあどうすればいただきますを忘れずに言えると思いますか？
やっぱり習慣にすれば自然と言えるようになるんじゃないかなと思います。
私も家族と一緒に食べてるときはその自然といただきますっていう習慣がついてるので言えていると思うんですけど、やっぱり少し遅く帰って一人で食べるときとかになるとその習慣づいてなくて忘れてしまうときがあるので、 もう自分一人で食べる時もしっかり習慣づけていきたいと思いました。はい、いただきますには食材への感謝の意味が込められているとのことですが、好き嫌いについてどう思いますか？
好き嫌いは誰にでもあると思います。食材に対して感謝したくないって思う時もあるかもしれないけど、命をいただいていることには変わりないと思うので、どの食材にもどの料理にも感謝しないとダメだなと思います。
お、なら先ほど好きな食べ物はと聞いた時に、はい、寿司の鯛が好きだと、はい、言っていらっしゃいましたが、はい、嫌いな食べ物は何なんですか？
ナスの漬物が嫌いです。
すごい発色しているような、なんか薄紫色のべちゃってしたような。
ダメです。
ダメですか。あ、石原さんは？
私はその食材ではないんですけど、マヨネーズがすごい苦手で。
マヨネーズか。
みんな美味しい美味しいって食べてるんですけど、私にはもう本当になんであんなに美味しそうに食べれるんだろうって不思議でたまらなくて。
ごめんなさい、私は美味しいって食べる方です。もうマヨネーズ大好きで、ほんま太るぞ太るぞって言われながら食べてます。
じゃあ最近作った料理って何ですか？
あ、私料理部なんですけど。
お、料理部。
はい、料理部ではうどんを最近作りました。
うどん、
いいですね。最近そのうどん食べてないのですごい食べたくなってきました。
うどんね。
じゃあやっぱりうどんは粉から？
あ、そうです、粉から全部作りました。あ、
その食感とかってどんな感じでした？
食べたことない弾力がありまして。
具材は？
あ、具はなかったです。具なしです、は
い、具なし。美味しかったですか？
美味しかったです。
美味しかったですか？はい、料理部というのは、はい、料理部はどのような活動をしているんですか？
料理部ではただ作って食べるだけじゃなくて、うん、依頼を受けたり、うん、ボランティアに参加したりして、うんうん、地域の人との交流もしています。
ボランティアとは、え、詳しくはどのようなことを？
幼稚園や小学校にクッキーを作って持ってったりとか、うんうん、あとは地域のお祭りに出店もしました。
へー、地域のお祭りでは何を作ったんですか？
はい、塩焼きそばを作りました。
塩焼きそば、
はい、
ちょっと味見しちゃいました？
あ、しちゃいましたね。
美味しかったですか？
美味しかったです。
へえ、何円くらいで売ったんですか？
100円？
100円？
200円か。
200円、
はい、
安い。安いですね。え、売れました？
あ、完売しました。
完売しました、はい、おめでとうございます。
文化祭とかでもうマヒンとか来たの、
うんうんうん、
私も買ったんですけど、はい、すごい美味しくて、うん、
美味しかった。
さすが料理部だなって思いました。、
ね、まあ、料理部を嫁に取ればもう間違いないですね。
間違いないですね。
間違いないですね。
じゃあちょっと話題は変わるんですけど、西舞鶴高校に入学した理由を教えてください。
は
い、
きっかけはお兄ちゃんです。
お兄ちゃん、
お兄ちゃん、はい。
楽しそうに西舞鶴高校に3年間通っていたのがすごい羨ましかったからです。
へ、お兄ちゃんとは何歳差ですか？
6歳差です。
6歳、
はい、
今目の前におられますが。今日見に来てくださってるんですよね。お兄ちゃん、はい、兄ちゃんとは仲いいんですか？
あ、周りからはすごい仲がいいって言われてます。
男女の兄弟はあんまりなんか仲いいとかいうのは聞かないんですけど、珍しいですね。好きですか？
大好きです。
そんなお兄ちゃんに一言どうぞ。
いつもお仕事お疲れ様です。ありがとうございます。
お兄ちゃん聞こえました？いや、嬉しそうで
恥ずかしいですね。
私はその上の兄弟がいないので、そのあれなんですけど、先輩がこう西舞鶴高校に楽しそうに通ってて、それで憧れたのでちょっと似てるなって思いました。では島田さんの将来の夢を教えてください。
私は小学校の頃から助産師さんになることが夢なので、頑張ってなりたいと思います。
うん、なれるなれる。今宣言したもんね。
宣言しました。
宣言した以上は頑張ってください。
頑張ります、ね、
では最後になるんですけど、リスナーさんに一言お願いします。
ここまでご視聴ありがとうございました。私の提言でいただきますの意味を知らなかった人にも知ってもらえたんじゃないかなと思います。これを生活に生かしていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
西前鶴高校島田菜々子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー、ということで放送部のねお二人がしっかりとインタビュー、そして島田さんのトークを引き出してくださって、今回の第42回を迎えました西舞鶴高校提言コンテスト最優秀賞を受賞されました1年生の島田菜々子さんのインタビューということで、放送部のお二方、2年生高橋亮さん、そして1年生の石原桃香さんにお越しいただいてお話を伺いました。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて時刻は2時38分を回っております。さあ、先ほどは西舞鶴高校のお三方をお迎えしてですね、第42回提言コンテスト、こちらで最優秀賞を受賞されました島田菜々子さんのお声をお聞きいただきました。さあ、そして実はですね、今日このサテライトスタジオの生中継でアシスタントに入ってくれているのが、ポリテクカレッジ情報通信サービス科1年生の福本拓也さん、福本拓也さんなんですけれども、実はこの福本さんはですね、この西舞鶴高校の提言コンテストに実際に行ってらっしゃったんですよね。ちょっと感想聞いてみたいと思います。
はい、福本拓也です。僕当日西舞鶴高校の提言コンテストに見に行きました。で、皆さん発表の仕方とかがその人によっていいところがたくさんあって、うん、で特徴で皆さん前向いて喋ってるんですね。ずっと髪を見ずにまっすぐ向いて、
もうなるほど、
はっきりと喋ってるのはもう皆さん素晴らしい発表だったと思いました。
やっぱりその内容もさることながら伝え方って大事ですよね。
そうですね、やっぱりもう姿勢も正して、もうみんなの方まっすぐ向いて、そのはっきりと喋ってて、
もう
見てて気持ちよかったです。
なんかそれが全てなんでしょうね。内容とそのパッと見た感じの印象と、はい、やっぱ声に力があるかどうかとか、はい、やっぱそういう風に感じられたんですね。
はい、感じました。
なんか印象に残った提言とかありました？
印象に残ったのは西舞鶴高校の男子のお二方いますよね。でその人のうちの俺ライブでした。
覚えてる覚えてる
覚えてます。
その俺ライブ何でした、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、
うんうんうん、
一番最初に机をバンって叩いて、そこからいきなり皆さんなななっていうアラマスクロはすごく印象強かったです。
すごい、この4人の中にはその時の光景が浮かんでるようですね。やっぱインパクトも大事なんでしょうね。
そうですね、
インパクトあったんですね。俺ライブ
ありました、すごくありました。
いや、来年は見に行きたいな私も、ね、もう昭和49年から続いてるということですのでね、すごく伝統ある、西舞鶴高校の提言コンテスト、皆さんもねまた来年いろんな受賞のこととか、あとどんな提言があったかとか、またラジオの方でもお伝えできたらなと思っております。さあ、ということで福本くんはポリテックカレッジ情報通信サービス課ということで、ちょうどですね最新号のこの舞鶴市民新聞に あのポリテク生そして高専学生さんたちが、光のイルミネーション毎年駅 の光のイルミネーションありますよね。あちらを手掛けてらっしゃるという記事が載ってましたので少しご紹介をさせていただきます。いよいよ12月1日から平成29年2月28日まで JR 西舞鶴駅東舞鶴駅前広場でのイルミネーション点灯に伴い21日と22日に仮点灯作業が行われたということです。この企画は各駅2カ所ずつにイルミネーションが設置されうち西駅西口駅前広場はポリテクカレッジ京都電子情報技術科2年生の生徒11人が担当 LED が織りなす光の芸術が街を彩るをコンセプトに LED ライトの点灯パターンを立案21日に仮点灯作業が行われたということです。その様子がこちらのカラー紙面の方に載っておりますのでね、また詳しくは11月25日金曜日付の舞鶴市民新聞をご覧いただきたいと思います。今日も午後2時からショッピングセンターラポール1階セントラルコートにあります FM 舞鶴サテライトスタジオから生放送でお届けしてまいりましたナナコウィークエンドプラスエンディングのお時間です。さあ今日はですね西舞鶴高校のお三方そしてお隣にはですねポリテクカレッジの福本くんにもお越しいただいてなんだか若い力に囲まれましてね私とっても今日は楽しかったんですけれども皆さん一言ずつ今日の放送の感想をいただけますでしょうか。じゃあまずは高橋亮さんからお願いします。
はい、私はラジオは初めてじゃないんですけど
だよね
やっぱり毎回緊張しますね
でも緊張してるように見えないところがやっぱ慣れてきたところですね。いやいや
緊張してますよでも
またぜひ遊びに来てください。ありがとうございました、はい、じゃあ島田さんお願いします。
私はラジオ初めてなのですごい緊張したんですけどすごい楽しかったです。ありがとうございます。
よかったです。楽しかったです。その言葉が聞きたかったの。
ありがとう
じゃあ今日はねメインパーソナリティを中盤務めてもらいました石原桃香さんいかがでしたでしょうか。
メインって言われてすごいもうなんかこう緊張してちゃんとできるかなってすごい決まった時から不安やったんですけど先輩に助けてもらったりとか島田さんにも助けてもらってちゃんとできたんじゃないかなって思うのであとすごい楽しかったです。
あよかった。石原さん本当ナイスアシストでしたよ。素晴らしいインタビュアーでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそして福本くん今日はいろんな無茶振りに耐えてお付き合いいただきましてありがとうございました。
あこちらこそありがとうございました。
いかがでしたか。
僕はいつも新聞とあと気象情報の方を読んでるんですけどこうやってトークするのは初めてなんで今すごく手汗が、は
い、そっかフリートーク初めてだったのね。
はい
楽しかったですか。
楽しかったです。
あよかったです。皆さんから楽しかったということでお言葉を聞けたところでですね、こちらのダナコウィークエンドプラスいよいよお別れのお時間も近づいております。また皆さんこの土曜日日曜日はですねここショッピングセンターラポールさんのこのサテライトスタジオで私たち2時からダナコウィークエンドプラスという放送を行っております。もちろんラジオでお聞きいただくのも嬉しいですしこうやってねお近くでご観覧に来ていただくと私たちとっても嬉しいのでまたぜひお時間のある時に遊びにいらしていただきたいと思います。さあそして明日もですねちょうど、2時からまたナナコウィークエンドプラス日曜日があります。明日のパーソナリティはですね京都市内からラジオミックス京都のジュリさんがお越しになりますので明日もぜひ放送を楽しみにお待ちください。私とはですねいつもの月曜日火曜日の10時台ベイサイドモーニング京都同じく月曜日火曜日の3時台
七子ちょっとラジオで皆さんのお耳にかかりたいと思います。さあということで、いよいよお時間となりました。今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。今日の七子ウィークエンドプラス、担当は藤本香里でした。それでは皆さん、またお会いしましょう。さよなら。